知らざる者一人何時らのうちに立てると目を開いてあなたを見せてくださるようお願いいたします。誠に神ここにいますに我知らざる人人生の旅路の荒野にヤコブが一生枕にして寝ましたが、そのところにも主がいらっしゃったことを感謝いたします。我らの人生の旅路の戦いと困難と悩みの中にあっても、主よあなたは我が汝にいいしことを行うまでは我汝を離れざるべしと共に追ってくださることを感謝いたします。御言葉を打ち開くれば光を放して愚かなものを里から閉めると、御言葉の光を与え聖霊の命を与え秩序の清めを与えてくださるように、尊い主の皆によってお祈りいたします。聖霊体験、聖霊を体験しておるということは、これは素晴らしいことでございます。神様は私たちを神のかたどって神にかたどって作ってくださいました。創世記の一章の26節、そのように私たちの中には神に似たものがあるのであります。しかし人間は サタンに惑わされて、エヴァが罪を犯し、アダムも罪を犯して、罪は全てのものに臨んで、死は全てのものに及んできたのでございます。けれども主が来たりたまいまして、贖いの主が来たりたまいまして、今ひとたび堕落の根底に沈んでおりました罪人を、人類を引き上げて、今ひとたびエデンの園に回復をし与え、もう一回神の子として新創造してくださるのであります。聖霊の体験に何時らは神の宮にしてと、神の御霊何時らのうちに住みたもを知らないかということを、コリント前書三章六章にあります。何時らは神の宮にして、神の御霊何時らのうちに住みたもうと、イエス様を救い主として信じ、仰ぐ者の中には聖霊はいたまいます。誰も御霊に感じなければイエス様を主と言い表すことはできないと、コリントにあります。それで イエス様を神の御子であり救い主であるということを信じて認めた者は、聖霊の感動、聖霊の力を受けておると、聖霊の働きを受けておると、こう言わざるを得ないのであります。人は聖霊に感じざれば、イエスを主ということはできない。だからイエス様を救い主である、キリストである、神の子であると信ずるという、その背景には、その背後には、それは聖霊が働いていたものであります。もしあなたが救い主を信じておられるならば、もしあなたがキリストが神のメシアであり救い主であるということを認めておられるならば、あなたの中に聖霊は働いていらっしゃるということであります。すでに聖霊は誰の心の中にも、キリストを信じ、キリストを救い主として言い表す者の中には、聖霊はすでに働いていたもんと。それでコリント前書には三章にも六章にも、何時らは知らないのか、何時らは神の宮にして、神の御霊何時らのうちに住みたもうと、 内住のキリストのキリストということと聖霊が心の中にすでに働いておられるということとはまた別の体験であります。聖霊はすでに働いていらっしゃり、聖霊は心の中に働いていらっしゃるのである。それをまず自覚しなければならない。それをまず感謝しなければならない。それを心から喜ばなければならないのだ。私たちは選ばれたものであり、そして召されたものであり、神の子として特に定められたものであることを知って、ひざまずいて感謝をしなければなりません。聖霊の内住とは、すでに聖霊は心の中に働いておられる。しかしそれだけではなくして、意識をして聖霊を心の中に新たに迎え入れることが聖霊の内住でしょう。神の御霊、何時のうちに宿りたまわば、何時らは肉におらで霊におらん。ロマ書の8章の9節、先ほど読みました。聖霊の内住は、内住、心の中に住んでくださっておるということは、すでに聖霊を体験し、すでに聖霊を心の働きの中に持っておる信者は、改めて聖霊を自覚して意識して、主よ浸ってください、聖霊なくしては私は何事もできません、御霊がなかったならば祈ることもできません、御霊に感じて祈れ、御霊がなければ愛は死んだものであります、御霊がなければ希望は、干からびたものであります、聖霊の働きがなければ何の力もありませんと。神の形のごとく人間は作られました。その中に良心が与えられました。良心とは、良いことと悪いこととを区別する力でありし、良いことをしたとき喜ぶし、悪いことをしたときに、責める、これが良心の働きであります。これが神の形の姿であります。しかしその良心が実は死んでしまっており、焼きが抜いて焼かれてしまって働きができなくなっておると書いてあります。せっかくの神の御霊、神の姿、良心を与えられておりながら、良心の働きができないようになっております。で、初めて自らが希望を持ち、喜びを持ち、前後願い、清きを願っておるけれども、それと相反するところの汚れと罪の中に落ち込んでおって、どうしてもそこから這い上がることができない、救われることはできない。 なぜだろうか、どうしてだろうかと、もだえ苦しめば苦しむほど、自らの中に何にもないことが分かってきます。その時、霊的生活は霊、精霊の働きでなければできない。神の子の生活は霊的生活であります。この世の人間は常識やあるいは、意識やあるいは、観察者によって生きております。しかしクリスチャンは種類が違います。それは聖霊によって生きると、これがクリスチャンであります。この世の人たちは良い人であっても良心を最大限に働かせ、あるいは常識を働かせ、知識を働かせて、そして真実を働かせて生きております。しかしクリスチャンはそれとは別に、聖霊、神の御霊、神の霊を持った者、これがクリスチャンであります。で、洗礼を受けた時に聖霊は働いておられます。そして救われた時に聖霊はすでに我らの中に働いていたまいますけれども、聖霊のごとく聖霊に従って歩まない、聖霊の歩みができない、霊の何であるかがわからないものであります。まだ幼稚な霊については赤ちゃんであります。それで神の御霊があなた方のうちにいらっしゃるをあなた方は知らなかったのか、その神の御霊がどんなに素晴らしいか、どんなに力があるか、どんなに神の姿に形作るためにその聖霊が日夜働いておられるかが、それがわからないのか。そこで私たちが目を注ぐものは聖霊であります。イエス・キリストによるところの血潮、血潮によって罪が許されました。しかし罪が許されただけでなくして、キリストの御霊なき者はキリストに属するものではありません。洗礼を受けました、血潮をいただきました、聖霊の働きもいただきまして、そしてイエス様が救い主であるということを言い表しましたけれども、聖霊の内住がはっきりいたしません。神の御霊、何時のうちに宿りたままば、何時らは肉におらで霊におらん。聖霊の内住とは、意識をして聖霊が絶対に必要である、御霊なくしては何事もできない、何の思いも良い思いも清い思いも出ないということを知って、意識をして聖霊を迎え入れる、信じて、心に信じて、あなた方はキリスト、御霊を受け入れなさいと書いてあります。今日、聖霊は働いておられるうちに聖霊はいたもうけれども、聖霊の内住とは、意識をして信仰によって 神の御霊を受け入れるということが聖霊の内情でしょう。そういう体験がありますか。聖霊によって罪が許された。しかし聖霊が心の中にいたもうて、思いと考えと思想と意識をコントロールしてくださるということが分かりますか。そういう体験が分かりますか。自分の心の中に働くものがどんなものであるかが分かりますか。聖霊が心の中に働いていらっしゃるときに、私たちが良心が生きてきます。良心が常しえの御霊によりて傷なくして、己を捧げたまえしキリストの血は我らの良心を死に至る行いより清めて生ける神に仕えしめざらんやということがヘブル書の9章に書いてあります。両親が死んでおります。でキリストによって罪が許されただけでなくして、心が清められなければなりません。キリストの御霊なき者はキリストに属するものではないと書いてあります。キリストの御霊なき者はキリストに属するものではないと。さらに今まで受けた体験よりも一段と深い、一段と高い、一段と奥の方にあるさらに恵まれた世界がありましょう。それがキリストによる血潮の清めであります。神の御霊によりて清められ、御霊によりて清められ、血潮によりて清められ、信仰によりて清められ、といろいろな清めがございますが、神キリストの血潮によって清められてくるときにキリストと結合ができます。キリストと結合ができるときにそこに働くものがあります。それは聖霊です。で聖霊が心の中に働いてくださっておりますから、今日心から喜んで聖霊を受け入れたいと思います。求まる者に聖霊を賜らんやとイエス様はおっしゃった。あなた方はお父さんでありお母さんである者が、子供がお父さんに対して お父さん魚が欲しいですよと言った時に、そら魚だよと言って一生投げ与えたり、そういうようなことをする者がなるあるか。人の親であるならば、子供が求めたならば、それは魚の代わりに石を投げ与えるような親はおらない。なんぼ悪辣な親であったとしても子供が飢えておる、それに対してそれに相当する それにふさわしいものを与える。まして天の父は求むる者に聖霊を賜ざらんやと、聖霊を与えなさらないということはないと。求めなさい、そうするならば聖霊を与えられます。まず聖霊経験を私たちは過去においてしたものであるということを自覚し意識しておりましょう。キリストの御霊なき者はキリストに属する者にあらず、また人は聖霊に感じざれば誰もイエスを主ということはできない。イエス様を救い主と仰ぐところの人間の中には聖霊が働いていらっしゃっておると、これが第一階段であります。あなた方は神の宮にして、神の御霊があなた方の中に宿っていらっしゃるを知らないのですかと。信者よ、あなたの中に聖霊が働いていらっしゃるのがわからないのか。あなたが主の祈りをなし、あなたが神を賛美する中に聖霊はすでに働いていらっしゃるではないですか。あなた方は神の宮ですよ。そしてあなた方の中に神の御霊が宿っていらっしゃるですよ。コリント前書の3章6章まず聖霊の働き、恩寵の働きを信じて感謝をします。けれども私は聖霊によって生き、聖霊によって歩み、聖霊が私の中に働いてくださることがまだはっきりしませんと。けれども私は聖霊を求めております。しかし私は今は御霊がないから力がありません。祈る力もありません。愛する力もありません。人の喜ぶことを喜ぶことができません。泣く者と一緒に泣くことはできません。人が泣いておるときは喜びます。人が喜んでおるときは妬んでおります。けれどもそうではなくして、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くことができる神の愛、愛は寛容にして慈悲あり、そうした素晴らしい力は聖霊の内的な働きが明確でなければなりません。その御霊が内的な働きをしてさるためには、内住心の中に聖霊をお住まい、聖霊を住ましていない、聖霊が内住してくださらなければなりません。それが聖霊の内住です。聖霊が働いていらっしゃるということとともに、聖霊が内住してくださった、聖霊が私のところに内住してくださっておるという信仰、意識、それを持ちましょう。 頭で理解するとともに心の中に体験するということは大きな開きがあります。頭では大体体験ができるでしょう、理解ができるでしょう。けれども体験するためには条件があります。一つ信仰、一つ祈り、一つ感謝。祈らないものは何の体験もありません。頭の理解に終わってしまっております。求むる者に聖霊を賜ざらんやとあります。どういう祈りをしますか。主よ、私のところに、私の心に宿ってくださいと。魚の代わりに死を与え、そういう親はおらない。まして神は、天の父は、求むる者に聖霊を賜わないということはないと。聖霊体験というものをしていないのは、聖霊の尊さが分かっていないからであります。そして祈っていないからであります。求むる者に聖霊を賜ざらんや。簡単な祈りでもいい、絶えざる祈りでもいいし、良心の働きよりも強く、人間の常識をはるかに超え、人間の知能と良心的な働きをはるかに越した聖霊の働き、神の御霊、なんという素晴らしい、そういう体験、その体験をするために選ばれたのがクリスチャンです。十字架を仰いで罪の許しを得るだけではない。十字架を仰いで心が清められ、聖霊を受けるのも、聖霊の体験をするのがクリスチャンです。一段と高いこの地上の人間のはるかに及ばない世界、それが霊的生活であります。聖霊よ、我が家に来たってください、住んでください。コリント教書の6章16節から終わりまで、山本先生。
コリント教書6章の16節から終わりまで、
一緒に読みましょう。
神の宮と偶像とに何の日記があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われる、私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の神となる。
中に住み歩まぬ、神様には嘘はありませんでしょう。人は嘘をつきます。欺きます。しかし神には欺きはありません。嘘はありません。天地は過ぎゆかん、されど我が言いし言葉は過ぎ行くことなし。我何じらの中に住み歩もう。もし我戸の外に立ちていただくと、何じらもし我が声を聞きて戸を開かば、我何時の中に入り入り、何時ら我と共に生活せんと書いてあります。心の扉を聖霊は叩き続けておられましょう。あなたの中に静かではあるけれども耐えることもない、常に何か囁いてくれる声があるか分かりません。良心の戸を聖霊は叩いていらっしゃいます。私を受け入れよ、私に従え、私の声を聞け、耳を開け、ととは良心でしょう。我との外に立ちていただく、黙示録の三章、今を覚めておる魂は良心の声を聞き、聖霊の声を聞きます。良心の声と聖霊の声は一つでありましょう。心を開いて耳を澄まして静かに天を仰ぐとき、そこに神が愛として、愛の神として立っていたまい、そして慰めを与え、力を与え、優しく強く声をかけてくださっております。信仰によりてキリストを何時の心の中に宿しとあります。信仰、信仰がなければ何にもなりません。我何時の中に住むというその言葉に対して感謝をします。我戸の外に立ちて叩く、感謝をしますと。本当に身にしみるような無限の愛の声であります。 励みということでありまして、それで今日は聖霊の内住、明日は聖霊の歩みであります。内住がはっきりしないと歩みがはっきりすることはできませんから、聖霊の内住がどんなに素晴らしいものであるかという信仰によりて、キリストを汝の心に宿らせる、その言葉をご存知の人はありますか。エペソ書3章の17節、一緒に読んでください。
エペソ書3章の17節2、3、こうしてキリストはあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。
はい、信仰によりてキリストをあなたの心の中に宿らせ、我汝のうちに宿るとおっしゃった。今日主よ、ありがとうございます。信仰によりてキリストを心の中に受け入れていく、体験していく信仰です。お言葉を信ずる信仰、西田先生うちにいますキリスト、あれは何番でした、聖会センターでした。
聖会センターは37番です。
はい、それを歌って、10分もかります。聖会センター何番？
37番です。
聖会センターの37番。 ちょっと。
それでは、もう一度この、一節から賛美いたしまして、この有意義なる素晴らしい聖会、ペンテコステ聖会のために、聖会献金をしてお捧げしたいと思います。
山村さん、それから女の一人は藤原さん。藤原さんにしてもらいました。え？なかった。いや、藤原さんの。藤原さん、ちょっとな、突然だからごめんなさい、はい、
Thank you.
献金の感謝。
献金の感謝を山岡兄弟に捧げていただきます。
恵み深い天のお父様、尊い父の御名を御て感謝いたします。この5月の若葉香る、この良き時期にペンテコステ聖会を今日主日に迎えることでございます。今日明日明後日と3日間のこの聖会をあなたが私たちにお与えくださいまして、恵んでくださることを覚えてありがとうございます。どうか飢え渇いている私たちにあなたの御言葉を持って、また私はあなたを慕うことによって信仰が増し、こうなることのできますようにお願いいたします。あなたがに捧げられました献金をあなたが大いに用いて、死の御用のために捧げてくださることを覚えて感謝いたします。
夜の集会、明日も参加した、しかし明後日は午前と午後だったです。
第1回の聖会はこれで終わります。そして午後2時、そして夜の7時、そして明日は聖日、午前10時、午後の2時、そして夜の7時、3日目の5月5日、聖会午前10時から、それから、午後は教団の牧師会になっております。ですから、この時効の良い時でありますが、本当に、午前の本本先生からの本本とした、おすすめ、お話にありまして、本当にこの切実に求めて確実な体験をさせていただいて、うちにいますキリスト、我が望みとこう体験を持って迎えるように、この聖会に励んで出席していただきたいと思います。それでは